お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃない夜の時間でございますが、さて今日は大晦日ね。え早いね。12月31日この大晦日のこの時間にリアルタイムで聞いてくださってる方おられるんでしょうか。本当にそう思いますけどもね。今日はですね、うちの兄、一番上の兄のさだまさしさんが国技館で年越しコンサートをやっている真っ最中でございますね。はい、真っ最中だと思いますよ。で、まあ、何もなければ私は私も要するにお客さんとしてね国技館に行きたかったんだけど、ただねやっぱ今年もちょっと、ね、いろんなことがあって、でもお金も流出したし給湯器やらエアコンやらもうそれ以外のものとかいろんな機械が壊れて、だからもう今年もちょっと諦めるしかないのかな、兄ちゃん来年もやってねみたいな、 そんな思いがあるんですけどね。はい、そんなこんなでですね、本日は12月31日ですよ。もう大晦日ですもの。この番組を聞いてくださってる方おられるんでしょうかね。まあいろんな思いを、まあ私の中であるんですけれども、まあ、この曲をお送りいたしましょう。負けるもんかって言ってきたけど、まあもういいかなっていう気持ちもある。この曲をお送りしましょう。さだれいこ、マイライフ。
私の生き方がある。化けるもんか自分という大きな魔物に勝ってやる。負けるもんかちっぽけでも私には私の生き方がある。負けるもんか自分という大きな魔物に勝ってやる。私の生き方がある。負けるもんか自分という大きな魔物に勝ってやる。
さだれいこマイライフでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございます。もう12月31日大晦日でも同じことをやってますよ。いつもと同じことですけれどもですね、言うて今回、この方はラジオネームせいさんからいただいております。れいこさんこんばんは。11月に帰省した折に初の干し柿に挑戦しました。とりあえず皮を剥いて吊るせばいいんだろうと5個ずつ7連の干し柿を作り、あとは任せたと両親に渡し、東京に戻り楽しみにしておりました。ところが後で知ったのですが、柿は剥いた後にお湯につけたりアルコールを吹きかけたりしてカビ止めをするらしいんですが、時を阻止、そして1週間ごとに優しく優しく揉んで3週間ぐらいで出来上がるとのこと。そんなに大変なんだ。はあ、そうなんですか。へえ、干し柿って長崎じゃ無理かもな。カビが生えるかもね。ね、やっぱりね、暖かいもんね長崎は。だからずっと寒いとこだと結構福島とかね、あっちのとかだときっといいんだろうなと思う。長崎はね、うちの母もやったことありましたけど、なんかねカビがどうしても生える。まあこれ多分アルコールとか吹きかけなかったのかな、わかんないんですけどね。寒風がずっと吹いてればいいなと思うんですけど、なかなか、そういうわけにもいかないんで。で、気になり1週間ごとにカビのこと出来具合を電話で確認しました。1週間後、カビは生えてないよ、美味しいよと母。もう食ったんかいと聞くと、色が変わってきたし柔らかい時にと2つほど食べたと早くねと思いながら、まあうまければいいかとひとまず流しました。2週間後、カビは生えてないよ、大丈夫、あと残り19個あるよ。カビは良かったとして残り19個 ?5 個の7連だから確か35個作ったはずだが、と聞いてみると、もう食べられるのよ、美味しいの美味しいからつい食べちゃってと、またまた母。えと思いながら、まあまあおいしうまいと喜んでいるならと、また流しておいたところ、出来上がり予定の3週間後、もうないわ、おいしかった、また来年頼むねと、またまたまたまた、笑う母。かくして初めての干し柿は心配だったカビが生えるどころか干し柿になり、なりきらぬままですね、干し柿になりきらぬまま母がほとんど食べてしまい、まあ、でも喜んでるからいいかという結末を迎えました。来年はしっかり自分の口にも入るよう作ろうと思いながら、市販の高価な一たがきね、はい、を買ってきました。これ高いんだよ、東海地区ですかね、はい、 東海地区の、あの、なんだっけ、安城市あたりかな、安城駅のあたりに、あの、市田垣っていうなんか書いてあるのを、なんか、あの、思い出したら、確かそうだったと思うけどね。でも、喜んでるからいいのかっていう結末を迎えました。来年はしっかりね、自分の口にも入るよ、ということで、干し柿、やっぱり美味しいですね、という、母の気持ちが分かりました。うちの母も干し柿がすごく好きでね、毎冬干し柿を買ってましたね。私はなんであの硬い干し柿を食べるんだろうかと思ってたけど、あの干すと甘みが増すよね、やっぱりね。干し柿が甘やっぱ、あと、あの、なんだろう、椎茸もね、干しとくといいらしいんです。やっぱ、あの、ものすごくこう縮むけど、うん、まあ、あの、旨味が増すという、まあ、いわゆる旨味が増すんでしょうね。うん、そういうことですね。そうかね、市販の高価な市田柿、はい、よくわかりますよ。うちの母もね、これ高いのよとか言いながら食べてましたですからね、そうですか。そしてこの方はラジオネーム帰ってきた三段バラさんからいただいております。宝くじで一等当てる確率は天文学的数字らしくて、母が言うには、まあ、ここも お母さんのお話、母が言うには目隠しをした状態で米粒の中にある色違いの米を探り当てるようなものだということです。目隠ししたら色もわからない。そんなこと言われましても夢を買わずにいられない性分ですので、毎週900円分を購入して吉報を待ち続けている状況であります。さあ、今日発表でしたよね。もう発表されてると思うんですけど、さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、天文学的数字らしいので、いや、当たったらいいなと毎年思うけど、買わないな、最近買ってないな。もうなんか、あの、12月がすごくいい、あの、一粒万倍日とか、あの、大安と一粒万倍日っていうのが同じ日になる日とかっていうのが書いてあるんですよ、宝くじ売り場に。今日本日一粒万倍日とか本日大安とか書いてあって、それ見て、おお、そうなんだ、で、そんな日にお買い求めくださいと言って、一粒万倍日の大安の日だったかな、たまたまいたのかな、その時にはやっぱり、あの、銀行の入り口にあるんですよね。だから、みずほ銀行ので、みずほ銀行の銀行の人たちがね、旗持ってね、のぼり持って、今日は一粒万倍日の日です、宝くじ買いましょうって言って、どうぞお買い求めくださいっていうふうに言ってましたですから、だから、あの、やっぱり、うん、当たればいいなと思うんだけどさ、なかなかね、一粒万倍日大安だからといって当たるわけじゃないというね、もうそんな思いをいつも、だから最高1万円かな、私が当たったのは。もう5万とかあるのか分かんない、10万とか当たったことないもん、本当そう思う。だから、もう若い時から、だからスピードくじの方が当たるかな、3000円とか、あの、その場でこう、あの、こすってね、当たるやつ、うん、スピードくじの方が結構当たってたの、3000円が何回か当たってましたから、普通にこの、あの、ビッグの大きな宝くじを買うよりは、うん、なんかこすって開ける宝くじの方がなんか結構良かったような気がするんですよ、はい、そんなこと言っちゃいけないけどね、はい、まあ、そんなわけで、今週の、そうですね、週、まあ、ゆうて今回賞です。週一じゃなくて、ゆうて今回賞は、そうですね、まあ、あれですかね、ラジオネームせいさんですかね、せいさんのお母さんのね、この、まあ、でもカビが生える前に食べちゃったってことですよ。要は3週間のうちに、作った後に3週間のうちに全部、なんだこれな、7535個、うん、全部食べちゃった。だから逆にそれは良かったのかもよ、うん、あの、もともとだから甘い柿だったのかな、普通渋柿を干すんだよね。まあ、基本的になんか柿って渋いらしいんですよ。それをなんかにこう浸してかなんかして、で、甘くするっていうのを聞いたことあって、で、九州のね、博多の福岡県に朝倉っていうところがあって、そこはね、柿の畑がものすごくたくさんありますね、うん、だからそこでは朝倉市のインターがあるんです。山田インターっていうのがあるんですけど、いろんなものが、柿なんか特にですね、あの、売ってますので、それを買ったりします、というわけで、ラジオネームせいさんには、栃木放送の特製のボールペンを送りいたしますね。お待ちください。以上、ゆうて今回のコーナーでした。
あなたは
お待たせいたしました、ごじゃっぺ川柳の時間です。よろしくお願いいたします。ということで、もう12月31日、もう大晦日よ。何してる今これリアルタイムで聞いてる人いるのかが分かんないんだけど、まあね、私は何してるのかな、 YouTube 見てんのかな、テレビ見てんのかな。まあ12月31日はお休みをもう完璧にいただいてるので、何もしない日にしようと思ってるのでね、YouTube を見たいなとか、まあひょっとしたら紅白見て、ああどうだろうな、分かんないな、うん、ということでございます。12月のお題もう今週でおしまいよ。観光漢字昭和でいただいております。そしてもう来週、もう来週っておかしいわ、来年、のお題、1月のお題は今年初、そして風、そして電話になっておりますので、どんどんお送りくださいね。よろしくお願いいたします。まずはこの方、ラジオネーム熊川のゆきくまちゃんからいただいております。お題は、これは昭和ですね。はい、いらっしゃい。赤者になぜか受けてる昭和歌謡。うん、レイコさんこんばんは。昭和の歌謡曲を聴く若い人が増えているそうです。中古レコードを買う人もいるとか。某ブックオフには中古レコードのコーナーができました。興味を持ってくれるのは嬉しいような点点点、でも若い人は今時の音楽を聴けばいいのにとか複雑な感情が渦巻きます。まあでも今時の歌っていうのは基本的にはやっぱり YouTube に上がったり、もう基本的には TikTok とかなんだろうなと思うんですけど、それに、まあ、あと、まあ、TwitterX ですか、うん、でもやっぱり TikTok が多いのかな、分かんないですけど、そういうのに上がっていきなりこうドーンってこう、ヒットしたりすることのが多いですね。だから多分今時の曲が、紅白歌合戦でも今誰が歌ってるのか分かんないけど、紅白歌合戦でも知らないなっていう人がいっぱい出てるんだろうなと思うんですよね。昭和歌謡も受けてますよね、本当に。まあ意外と昭和歌謡受けてんですよ。そしてこの方はペンネームかすみそうさんからいただいております。お題は同じく昭和です。はい、いらっしゃい。あの頃は家電頼らずすべてよし。ああ家電がなくてもなんとかなったものです。わかるよ。うち家電って言ったら何があったかな。あのね、夏にね、うちわだったんだけど扇風機が入ったのかな、なんか古い扇風機を誰かからもらってきた記憶があったな。だから扇風機って相当昭和の前からあったんでしょうけど、うちはね比較的こう山の小高い丘の上に家があったので風がすごく吹いてるうちだったのでね、開けっぱなすと。だから特別そんなにその夏暑いという感覚がなかったんですけど、ちょっとだけ暑くなった時に誰かからもらった気がしますね。あとね、そうよ、だからほら給湯器もなかったから、小学生低学年の頃かな、うち石炭と薪でしたよ。お風呂が石炭をに火をつけるのってすごく難しくて、で薪よりも多分石炭の方が安かったんですよね。だからうちは貧乏だったから多分石炭があったんだと思うんですよ。ほんでれいこちゃんは石炭に火をつけるのがうまいって言って、なんだかよくわかんないけどみんなからなんか持ち上げられて、私はなんかお風呂のなんか火のかかりをしてたかもよ。うん、石炭で耐えてたな。まあでも相当昔ですね。でも石炭のね、なんかね石炭袋があったもん。うん、ありましたよ。だから家電じゃなかったな、給湯器。もう今便利ね、みんな。あと石油ストーブだった。石油ストーブあったかい。だからおそらく北海道に住んでる人とかは、あの石油ストーブのだるまストーブに変わるものがないっていう人やっぱいますよ。うん、絶対そっちの方があったかいってやっぱ言いますしね。あ、時間がなくなってきた。そして最後、あれそれ母さん、同じく昭和。はい、いらっしゃい。懐かしいリバイバルのお花柄。あ、テレビに時々出てくるお花柄のコップなど昭和でも可愛いと感じてたのは正解だったんですね、という。あ、だから昭和、だから昭和が良かったとは言わないけど、昭和やっぱりすごく、昭和があって今がある、まあ、もちろん平成もあって今があるって思いがすごくするな。だからもちろん懐かしのメロディーでいいのよ、懐かしいものでいいんだけど、昭和昭和なりに良かったなって私は思うよ。 ということで、今週の秀逸はですね、ペンネームかすみぞうさん、あの頃は家電頼らずすべてよし、まあいろいろ懐かしいことを思い出した、あなたには栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますね。1月、今年初、風、電話でお待ちしております。よろしくお願いいたします。待ってるよ。さあ、やっぱりこの曲でしょうか。さだまさしさんもこの曲を歌うと思います今日ね。さだまさしさん、大晦日と書いて大つごもり。
Thank you.
さだまさしさん、大晦日と書いて大坪森という曲を聴いていただきました。あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601、 栃木放送、さだれいこの一人じゃないよ、言うて今回のコーナー何でも結構ですよ。そしてごじゃっぺ川柳のコーナー、1月のお題、もう来週、来年ですね、今年初、風、電話がお題になってます。そしてメールはレイコアットマーク CRT-radio.co.jp、 ファクシミリは028-643-3311になっております。さあ、もう今年もあともう少しで、明けますよ。来年になりますけれども、今年はどんな年だったでしょうか。今年本当にいろんなことがありました。もうどうかどうか戦争が終わりますように、そして来年は今年よりももっともっといい年でありますように。今年も皆さんお世話になりました。どうかね、いい年を お迎えください。いい年にしましょうね。それではまた来週というか、また来年お元気で。さだれいこでした。